言ってたじゃない。次の朝、今朝起きてきたら、ああよく眠れたって。なんだか久しぶりによく眠れた、そんな風に言ってた。いや、大笑いしまして、いや、さすがだなと、肉は正直だなと思いますね。まあそのことを思い、まあ本当に神様の恵みで、ハレルヤ、感謝であります。まあそのことを思いながら、今朝皆様とご一緒に礼拝を捧げる、この神様の祝福と守りに心から感謝をしております。はじめに、ここにおられます聖天使の方々をご紹介させていただきます。週報、皆様のお手元にある週報のお開きいただき、右側の欄ですね、上のところにあいうえお順でお名前を記載しております。写真がある方とない方もおりますが、一応名前順に並べてくださっておられますので、お名前を紹介させていただきます。内山時蔵さん、上野山梅子さん、久保助則さん、久保愛香さん、小堺直樹さん、白石勇さん、白石愛子さん、白石智子さん、住田レオさん、菅正弘さん、田川幸乃さん、田川健二さん、武田則義さん、武田妙子さん、田畑正明さん、内藤聡さん、内藤博子さん、平川末子さん、平山孝義さん、藤原実さん、薬師寺はじめさん、この方々になります。昨年から田畑正明さん、そして薬師寺はじめさん、この2名の方々がここに加えられました。田畑さんは昨年の2月の末に、今年の2月の末に病床の中、ご自宅で適齢でバプテスマを受けられ、その日にお医者様から余命宣告を受けられましたけれども、天涯孤独であった兄弟が教会につながり、神の家族が与えられ、天国の約束を得たこと、このことにとても喜び希望の中で最後の時を過ごされました。また薬師寺はじめさんは最後は病と、また認知症と患っておられましたけれども、毎週の日曜日の礼拝は忘れることなく出席され、最後施設に入る前に信仰を告白され、適齢でバプテスマを受けられました。その時の適齢の後の兄弟の喜びに満ち溢れて帰っていかれた、その姿が忘れられません。またここには記載しておりませんけれども、昨年長い音楽主人のお母様である伊調真知子先生が天に召され、また今年住田レオさん、私たちのここにですね記載されております住田レオさんの奥様である住田時子さんが天に召されました。そして先月には長年祈りに覚えてきました久米霊宣教師のお兄様である久米雄一郎さんが天に召されました。これらの愛する方々も今朝ともに覚えたいと思います。まあ、私事ですが、主人の叔父の船越桂さんも今年の3月に天に召されまして、今年は本当に多くの愛する方々を天に送ったように思います。先月のことでしたけれども、教会が、玉川教会が秋の聖書特別講演会、これに向けて40日の朝に夕に毎晩祈りを捧げておりました。そのような中で、私は久しぶりに夢の中で祖母武田妙子姉妹ですね、私はターちゃんと呼んでおりましたけれども、この妙子さんの夢を見ました。その夢はですね、どういう夢だったかというと、夢の中で母がいて、そして母の後ろからひょいっと、もうこういう感じですね、ひょいっと顔を出して、大変元気そうに、久しぶりって感じでですね、 まあ、ターちゃんが現れました。その時の姿は最後の病床の時ではなく、本当に、まあ、小さかった時元気だったですね。その太子さんの祖母の姿でした。そしてターちゃんとですね、そのように言いましたら、ターちゃんが会いたいって言ったでしょと、まあ、そういうふうに言うんですね。で、私はそこで夢の中で太子さんが会いたいって言ったでしょって言ったその言葉を聞いて、夢の中で、ああ、そういえば最近誰かにターちゃんに会いたいな、あるいはターちゃんのこの祖母の話をした記憶が、まあ、その夢の中で、あ、そういえばしたなと、まあ、そのように思い出しまして、だから会いたいって言ったでしょと言ってですね、まあ、太子さんがその夢に、まあ、出てきたんですね。で、まあ、大変元気そうで、もう生き生きしていらっしゃいましたから、楽しそうだね、地上はいろいろ大変だ、元気そうだねですね。まあ、そのように言いましたら、元気だよ、で、天国はどういうところとですね、どんな感じと私が夢で聞きましたら、素晴らしいところだよ、楽しんでるよ、まあ、このような元気な声が祖母から帰ってきました。私はその喜びと、そしてまた地上の戦いともう合わせ持ちまして、祖母に泣きながら祈ってほしい、もっと祈ってほしい、地上の戦いのために天国でたーちゃんもっと祈ってね、まあ、そのように最後祖母に言いましたら、分かったよと言ってですね、まあ、夢が終わったわけです。ではその後ですね、笑い話ですけれども、その後、あのことも言うの忘れた、あのこともちょっとターちゃんに言っとかなきゃいけなかったと思って、もう一回ベッドに戻りましたけれども、ターちゃんは現れませんでしたので、ただの二度寝を重ねてしまったという、まあ、情けないお話ですけれども、まあ、それがですね、ちょうど私たち教会においては、愛する久米雄一郎さんが天国への凱旋の戦いをしているところ、お礼さんのお兄様のそのような祈りの中にありましたので、まあ、このような本当に素晴らしい天国が雄一郎さんに備えられていること、主がそのようにして待っておられるこのことを、まあ、その時霊泉教師にお伝えしたわけでありました。天国の本当に住人が多くなり、力強い天国からの祈りと、そして地上の私たちの祈りとが一つになって、今朝ここに礼拝が持たれております。驚くべきイエス様の十字架と復活、この素晴らしい永遠の命の世界、神様の奇跡に感謝し、主の皆を賛美いたします。愛する身近な人を亡くすということは、誰にとっても大きな悲しみであり、また痛みであり、その悲しみはいつか本当に癒えるのだろうか、そのように思うほどに、時に果てしない喪失感となって私たちを苦しめることもあるでしょう。けれども、イエス・キリストを信じ、イエス・キリストを知り、イエス・キリストと出会った人生の醍醐味というのは、あるいはキリスト教という言い方は個人的にはあまり好みませんけれども、他の異なる、他とは異なるこのキリスト教の醍醐味というのは、罪の許し、そしてやがて天に帰るこの天国への凱旋の喜びであると、そのように思います。しかしそこには当然死ぬ、この地上の人生を終えるという死という過程が誰にでもあるわけで、しかしその死が the end、 終わり、これを意味するのではなく、死という過程を通って新しい命の始まり、永遠の命がそこにある、神の御国へ、永遠の住まいへと移されていく、これが死であります。聖書に語られ、私たちに教えられている、神様が語ってくださる死は終わり、悲しみ、絶望ではなく、永遠の命、天国に行くため 天国に迎えられるための新たなステップ、これが死であります。ヨハネによる福音書の11章25節、イエス様は、私は復活であり命である、私を信じる者は死んでも生きる、死んでも生きる、死が終わりではなく死んで生きていく、ここに永遠の世界があります。先ほどご一緒にペテロの手紙、この箇所を読みました。新約聖書の428ページになります、後ろの方になりますが、ペテロの手紙第一節一章のところを先ほどご一緒に交互に読みました。この3節からのところをちょっと読ませていただきます。ペテロの手紙第1章の3節から5節、そうですね、7節まで読みます。3節から7節までを読みますので、ぜひお聞きください。私たちの主イエスキリストの父である神が褒めたたえられますように。神は豊かな憐れみにより、私たちを新たに生まれさせ、死者の中からのイエス・キリストの復活によって、生き生きとした希望を与え、またあなた方のために、天に蓄えられている朽ちず、汚れず、死亡がない財産を受け継ぐものとしてくださいました。あなた方は、終わりの時に表されるように準備されている救いを受けるために、神の力により信仰によって守られています。6節、それゆえあなた方は心から喜んでいるのです。今しばらくの間、いろいろな試練に悩まねばならないかもしれませんが、あなた方の信仰はその試練によって本物と証明され、火で精錬されながらも朽ちるほかない金よりはるかに尊くて、イエス・キリストが現れる時には称賛と栄光と誉れとをもたらすのです。アメン。このところには、信仰を持っていけるということ、このことの喜びとそして希望が記されています。このペテロ書はですね、繰り返し出てくる、使われている言葉があるんですけれども、それは一章の一節のところにありました、仮住まいという言葉です。仮住まいをしている選ばれた人たちへと、この手紙が始まります。仮住まい、聖書は私たちが今生活しているこの場所、この地上での生活というのは仮住まいなんです。本番じゃない、言い方を変えると仮住まいですね。本番は、聖書は何と言ってるか、天国にあります。本国は、本来行くべき場所、天国があって、そこに向かって備えていく仮の場所。これがですね、私たちの地上の生活だ。私たちの本国は天にあり。このことを聖書は私たちに教えています。仮住まいのこの世ですから、この世の生活を終えたら、やがて天に帰っていく。この道備えの中で私たちの日々の生活が営まれている。そのような信仰を持って生きるとき、それは生ける希望となって、今日のこの一章の今3節からのところを読みました。信仰を持って生きることの喜び、生き生きとした希望、それは6節7節に記されています。試練がないわけではありません。苦しみがないわけではありません。病がないわけでも、悲しみがないわけでも、戦いがないわけでもありません。いや、この聖書を読むならば、はっきりと、しばらくの間、いろいろな試練に悩まなければならない。これが私たち地上での全ての人の人生であります。恐れがあるし、不安があるし、悩みがあるし、そのように私たちはこの地上にいる限り、いろいろな試練が私たちにやってくる。でも、その試練があっても、希望を持って生きている人たちは、すなわちどんな希望か、4節で読みました。 あなた方のために天に蓄えられている朽ちず汚れずしぼまない財産を受け継ぐものとしてくださる。やがて天国がある。やがて天に帰っていく。やがて天が私たちに迎えてくれる、備えてくださる。この備えがある人生、備えがある人生においては、どんなにこの地上にあって悩みがあっても試練があっても、それは悩みで終わるものではない。苦しみは苦しみで終わるものではない。決して嘆きで終わるようなものではない。そうではなく、むしろ七節を読みました、その試練を通して私たちが本物にされていくんです。天国の確信がその地上の歩みの中で本物にされ、さらには七節を先ほど読みました、火で精錬されながらも朽ちるほかない金よりもはるかに尊くて、イエス・キリストが現れる時には称賛と栄光と誉れともたらすのです。これがイエス・キリストを信じ生きる希望に預かり、やがて天に帰る、この備えが与えられた人たちの人生の喜びです。このことをペテロは語ってるんですね。この地上は仮住まいなんです。でもどれぐらい私たちはその仮住まいであるこの地上に重きを置いてるでしょうか。心を奪われているでしょうか。時間を費やしているでしょうか。肉体を浪費させているでしょうか。でも皆さん、忘れないでください。この地上は仮住まいです。本番はここではありません。天国に本国があります。これが聖書が語っている、教えている真理であります。イエス様はそのために、この道を開くために十字架に向かえ、そのために私たちのもとに地上にお生まれになりました。もうあと少しすると、あと数瞬間でもクリスマスに入っていきます。この地上にイエス様が来てくださったその目的は、まさに私たちにその道を、真理を開いてくださるため、救いの道を開くため、イエス様は私たちのもとに来てくださいました。ヨハネによる福音書の14章の6節と7節を先ほど司会者の方に読んでいただきました。ご一緒にこの御言葉を読みたいと思います。今朝の聖書の御言葉です。ヨハネによる福音書14章の6節7節、新約聖書196ページ、ヨハネによる福音書14章の6節7節をご一緒に読みましょう。196ページ、ヨハネによる福音書14章6節7節を共に読みます。3、はい。イエスは言われた。私は道であり、真理であり、命である。私を通らなければ誰も父のもとに行くことができない。あなた方が私を知っているなら、私の父をも知ることになる。今からあなた方は父を知る、いや、すでに父を見ている。アーメン。有名なこの聖書の御言葉、皆さん何度も、まあ、昇天記念礼拝では特にこの開かれている御言葉です。イエス様は、私は道です、真理です、命です、そのようにお語りになりました。 I am the way, the truth, the life。 イエス・キリストは唯一の救いの道であり、父なる神、この世界を創造し、また私たちを作り、命を与えてくださった創造主である神を示す唯一の真理であり、そして私たちに唯一の命、永遠の命を与えてくださるお方であります。イエス様はこのことのために十字架に向かわれました。すべての人に罪の許しを与え、この永遠の命、やがて天にて、やがて天に帰るというこの道を開くために十字架につけられ、また十字架上で、父よ、彼らを許してください、彼らは何をしているのかわからないんです。父よ、彼らを 許してください。彼らは何をしているのかわからないんです。そのように私たち罪人のために取りなしの祈りを捧げられました。何が、今日イエス様は、私は道です。真理です。命です。このようにイエス様がご自分のことを明かしされました。何が道かわからない私たち罪人のために、何が真理なのかわからない私たち罪人のために、イエス様が最後十字架につけられますときに、その最後の十字架刑に処するというこの決断をしたのは、当時のローマ総督であったピラトというこの人物でありました。いつもこの使徒信条でピラトの名前が出てくるから本当にかわいそうだとですね、ピラトへの憐れみを言われる、こんな名前をいつまでも出さなくてもいいじゃないかとですね、まあそのように言う方も多くありますが、まあそのピラトが私たちの罪人を代表して最後言った言葉があります。それは何かというならば、真理とは何か、真理とは何か、イエス様を十字架につけるこの時、真理とは何か。皆さん、ローマの総督ですよ。その当時で言ったらもう世界のトップです。もうあらゆる知恵、あらゆる権力、あらゆる力、その全てを持って世界を治めている、そのトップが言った言葉、真理がわからない。権力があり、能力があり、力があり、たくさんの部隊があって、たくさんの人たちが自分に仕えている、その総督が、その一人の男が言ったことは、真理とは何かわからない。しかしこれが私たち罪人の究極な告白であると思います。真理がわからない。どんなにお金があったとしても、地位や名誉があったとしても、良い仕事をこの世でしたとしても、あるいはたくさんの本を読んで知識や知恵を得たとしても、たくさんの友人がいたとしても、いなかったとしても、真理がわからない。真理とは人間の努力で得ることのできるものではありません。聖霊によらなければ、神様の恵みと力によらなければ、真理とは何かわからない。救いが何かわからない。道が何か、命が何かわからない。しかしそのわからない、私たちのために、わからないからイエス様が人となってきてくださり、神が人となって、神様であるから人となる必要はないし、罪深い私たちと同じ肉体を持ってこの地上の荒波を生きる必要はないし、でも神様はその罪人である私たちが道を得るために、真理を知るために、永遠の命を得るために、イエス・キリストが人となって私たちのもとに来てくださり、そして十字架においてその死をもって私たちに道を開いてくださいました。真理が何かわからない私たちに、イエス・キリストを通して、この聖書を通して、真理をわかるようにしてくださった。ハレルヤ、主の皆を褒めたたえます。わからない私たちですから、わからないということに終わらないでください。皆さん、ああわからないな、毎回来るけど真理は結局わからないなで終わらないでください。イエス様が私たちに真理を開いてくださいます。道を教えてくださいます。生き方を教えてくださいます。永遠の命への道を教えてくださいます。真理を求めるなら、救いを求める者に、今日私たちが神様に反抗するのをやめて、神様に敵対する生き方をやめて、主よ 教えてください。私に道を示してください。私に真理を教えてください。私に永遠の命を与えてください。そのように皆さんが祈り求めるなら、主は皆さんと共におられます。皆さんに道を開き、真理を開き、永遠の命を今日与えてくださることを信じます。聖書はたくさんの知識を積むことではなく、たくさんの経験をこの地上において積むことでもなく、聖書は主は私たちにただキリストイエスによる贖いの技を通して私たち罪人は無償でただで義とされるんです。そのように聖書は私たちに語っています。ただイエスキリストを信じるだけでその道に預かり、その真理に生き、また縁の命が私たちに与えられると、そのように聖書は約束しています。罪の支払う報酬は死です。しかし皆さん、しかし神様の私たちに与えてくださった賜物のギフトはイエスキリストによる永遠の命です。イエス様をただ信じるだけで今日主を告白します。イエス様、あなたを信じて今日、先ほどペテロ書にありました試練の中にあっても、その試練が決して苦しみでは終わらない人生、むしろその試練がこの地上にあるあらゆる苦しみ、悲しみ、痛みが天国へ私たちを備える、その道備えとなっていく、私たちをさらに生かし、さらに永遠の命、復活の命へと希望を私たちのうちに生み出していく、命が溢れるほどに私たちのうちから湧いてくる、そのような信仰の歩み、喜びの歩みを私たち今日イエス様を信じ歩んでいくものになりたいと願います。やがて天に帰ります。皆さん帰りましょう。やがて天に帰りましょう。やがて天に帰りたいと願います。皆さんと共にそれぞれの人生を終えて、やがて主がおられるところに帰りましょう。やがて天に私たちが迎えられるこの喜びを持って、この地上で今日イエスキリストを信じましょう。今日イエスキリストを主と告白し、罪を許していただきましょう。罪を許されない限り、義とされない限り、私たちは誰も天国に行くことはできません。しかしそれは私たちがこの地上でいい行いをして、たくさん知識を持って、人生に経験を積んで天国に行けるのではありません。神様が正しいと言ってくださるのではありません。この地上でただイエスキリストを信じ、この方を救い主として告白し、お迎えするとき、神様はただで正しいと言ってくださるんです。ありえない、こんな救いはありえません。罪人の私たちを、罪深い私を正しい、よし、天国に迎える、そのように承認をしてくださる、この救いに私たち皆が今朝招かれていることを感謝します。主をどうぞ私たちに、あなたが道であり、真理であり、命であるというこの告白を今日私たちに与えてください。信じないものではなく、信じるものにならせてください。信仰の素晴らしい喜びの人生を、やがて天に向かってこの地上で歩んでいくことができますように、私たちをどうぞ祝福し導いてください。ご一緒にお祈りをいたしましょう。私は道であり、真理であり、命である。私を通らなければ誰も父のもとに行くことができない。主を感謝します。今日昇天者記念礼拝を通して、命の御言葉を通して、イエス様、あなたが道であり、また真理であり、命であること、イエス様、あなたの贖いによって、十字架と復活によって、ただあなたを信じるだけで永遠の御国に やがて天に私たちが喜びを持って帰ることができることをお語りくださり、ありがとうございます。私たちはまたこの地上にあって多くの悩みがあり、たくさんの試練がありますけれども、天国の約束を得た者はこの地上にあっても生きる希望を持って生きることができると今日お語りくださり、ありがとうございます。どうぞ主よ、今朝私たち一人一人にこの信仰の告白を与えてください。やがて天に帰る喜びを持って、イエス様、あなたが道です、真理です、命です。どうぞ主よ、私たちを導いてください。このようにして神様、あなたと共に生きる幸いな人生を歩んでいくことができますように、今日集いし私たちを祝福し導いてください。どうぞ特に今日聖天社のご家族としてこの場所に来られたお一人お一人を特別に主が祝福してくださり、あなたが一人一人にこのイエス様との出会いを、また信じる道を、天国への道をあなたが開いてくださり、その祝福に預かるものとさせてくださいますようにお願いいたします。すでに信じた者も、また信じていない私たちすべての者たち、今日ここに一堂にあなたが集めてくださいました。どうぞ聖霊様、今日イエス様を信じ、あなたを主と告白し、天国の約束を私たちにお与えください。この御言葉の成就をもって、私たちの新しい習慣が、また私たちの新しい人生、あなたと共に歩み出す人生に大いなる主の恵みと祝福栄光がありますように、心から祈りつつ、また主に期待しつつ、尊き主イエスキリストの御名によって感謝してお祈りいたします。アーメン。